皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェ、シンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野タムスです。世界の中の京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして一般財団法人アジア南洋協会評議員の松本浩司先生です。
こんばんは、よろしくお願いします。
引き続き、はい、教育問題ということで、お話、したいんですけれども、
はいはい、
国連のミレニアム、いわゆるその17項目といって、世界これから、どうなるかって、例えば環境問題とか、経済格差とか開発とか、経済社会、広い意味であって、人類と福祉と平和に寄与するというね、それが、地球全部をどうするというね、それが世界中の地位を集めて、みんな一緒に教育していきましょうという、国連がそういうふうに長期目標を立てるんですけれども、大学においては、大学の先生方、僕もその一人なんですけれども、今大学休みになって、むしろ研究機関であると、じっくり研究しなければいけない、当然ながら、自分の自由な研究はできるんですけれども、東大の総長が本の中で書かれたのは、やはり研究するんだったら、世界 の、 その福祉なり発展に役立つようなね、そこにつながるような研究を、一人一人の、研究者あるいは教授が、やるべきであると。で、それは理系のこう基礎的なものっていうのはそれこそ何十年かかるもんかもしれないけど、そういう基礎的な研究も大事だけど、同時にやっぱり経済学とか経営学とかの分野においては単なるケーススタディを昔のケーススタディをやるよりか、現在の進行形のケーススタディというか、それは現在の進行形のケーススタディというのは現場で働いておられるその企業家なり中小企業家なり、いろんな分野の、企業家、そういう人に来ていただいて、そこで学生と直接どうしたらいいかということを、会話することによって、なんか希望が見えてくるというね。
なるほどね、はい。私はその考え大切だと思うんですよね。そうしないと大学がもちろん象牙の塔みたいにね、もう社会と遮断された形で閉じこもるというのは、これはもう過ぎました。あるいは学生運動によって大学の内部が暴露されたと言ってもいいと思います。で、暴露して破壊した挙句ね、破壊と創造が行われたかというと、もう破壊が弾圧された、もしくは破壊が無視っていうかな、否定されたね、それが学生運動の日本における正体だったと思います。もちろんフランスとかね、それぞれの大学では違った局面も現れたと思いますけれどもね、その東大の学長さんがやっぱり大学に未来を見たいというのは、ある意味もう究極はね、やっぱ教育だというところがね、あるのではないかと思うんですよ。で、これは昔は資源であるとかね、領土であるとかね、そういう価値観があったと思うんです。人間、人口であるとかね。で、それがですね、今やっぱり教育に欠けなければ、未来はないのではないかというところに来てると思うんですよね。そしてそれは宗教によって描き出される世界でもないしね、じゃあ科学によって描き出されるね、ものでもないし、民族性によってね、描き出されないと、じゃあイデオロギー、ドグマかと、そういうところで全て、行き詰まっているけれども、わずかに、
国のこうパワーとか強さっていうのは、例えば経済力とか軍事力とかね、
ありますね、
あるいは人口がどんだけ増えてるかとか、さまざまなことがあるんですけど、結局日本という国を、世界の中の日本を見た場合に、一番日本というのは資源がない国、天然資源がない国、だから製造業にしてみてもサービスにしてみても、付加価値をつけなければ豊かにならない、輸出したりしながら豊かにならない、というのは 付加価値をつけるというのはそれこそおっしゃったように教育問題で、うん、特に大学教育においては、うん、日本の、まあ、運命というか、うん、これから変化する時代においてものすごく本当に変化してる、その時にどうするかっていう、で大学に僕は内部にいても多くの人はもう自信を持ってこれだということは言えないと、
うんうん、
でむしろ学生もどうしたらいいかわからない、うん、時にまあ、さっき言いましたように授業というのはライブ性があって未来について一緒に語らおうと、そこに専門家が来て学生と、まあ、教員とのトライアングルでこう話し合って、うん、答えはないけれども、うん、なんとなくこうモチベーションを上げるというかね、うん、やる気、うん、ちょっと明るい未来が見えてくるという、うん、世界に行けばどうっていうそういうことが、はい、なんか今、まあ、旬の教育かなという気もするんですかね。
う
ん、
そうですね。まあ、中野先生がおっしゃるような、ことはね、私もすごく考えるんです。うん、大学が企業に開くという、あるいは世間に開く、うん、どうなるか、なんとなくね、属化すると思うんですね。
うん、
で、企業はでは何に求めてる、何を求めてるかと、経済原理ばっかりじゃなくてね、うん、企業が大学に、うん、をもっと支援してね、うん、もうお金を出して、うん、で、研究をしてというね、企業の方がもっともっと積極的にね、うん、大学に開く必要があると僕は思うんです、うん。企業がやはりね、自分の会社、己の会社というか、己の大きなね、うん、会社を他の国のなんとかとかにじゃなくてね、やっぱり積極的に企業が企業に投資するのではなくて、うん、大学に投資するというような姿勢がまあ欲しいなと思うんです、
うん、
はい、そうでないと、やっぱり中国の文化大革命に私が惚れたのもね、文化革命だって言ったんですよ、うん、ね、でそこには教育革命でありなんか全てをまあ、どっちか言うとその物質ではないものをね、うん、文化性を誇ったんですけどことごとく失敗しました、
うん、
で使ったのは公衛兵というね、うん、もうまだ大学でも学べないようなね人たち、
まあ、今はい、おっしゃるようにその学生運動とか、まあ、中国の文化大革命とか、ね、はい、全て歴史を、ええ、どうなったっていう分かってますんでね、
そうです
、少なくともこの150年ぐらいの歴史はですね、日本開国してからの明治維新からの歴史というのはしっかり大学の学び直してね、うん、
はい、
でそこでどういうその人物がどのように行動したかとかいうね、うんうん、そういう、まあ、シミュレーション、立てながら、そして重要なことは、うん、世界の中の日本って、僕はその言葉が好きで、この、まあ、ラジオも世界の中の京都を語ろうとかですね、
うん、そうですね、
世界は広いとか、うん、京都は深いとか、うん、まあ、そういうことがこの一つのテーゼなんですけどね、うん、それをなんかずっと京都にいたらわからないけども、一歩出たら違った、角度で見えてきて、歴史だったら重層的に、違った見方ができると、
うんうん、
違った見方の中から、あるいは、それぞれ違った専門家が、集まって理系でも文系でもいいし、
うん、
あるいは、教育者の小中高の先生、大学、うん、あるいは企業も全部集まって、こうざっくばらんに別に偏差値で点数つけたりそういうことじゃなくて、みんながこう意見いろんなさまざまな角度から言うことによって、うん、何かが生まれるんだと、日本が強くなるんだと、
はい、
そういうね、本当モチベーションが大事だと思います、
うんうん、もう一方ではですね、日本は世界に貢献できるっていうのがありますけれども、うんうん、現実的に日本の、まあ、政治活動なりね、経済活動の中では、うん、もうそれは終わったと、
うん、
ね、もう中国じゃないかと、うん、いうふうな部分も出てきてね、うん、じゃあ日本の企業はこれからどう目指すのかとね、ユニクロなのかナショナルなのかとかね、うんうん、そういうふうに語られる時は終わったで、
うん、
じゃあ、新しい神話は僕は中国で作られてるようなね、うん、気がしてしょうがないんです、
うん、
でこれほど大きな変化を、ね、遂げた中国は、まあ、変容しかできなかった日本を凌駕するのではないかと、うんうん、もうそれは 中国の大学生見たら、
うん、はい、まあ、このラジオのレギュラーに来ていただいて、まあ、先生方、
はい、
専門家、まあ、いろんな方がおられて、まあ、それもさまざまで、中国ってのは未来がないという
方もおっしゃるし、
まさに、ね、中国がすごいね、将来性があると、竹中平蔵さんがですね、はい、まあ、これ最近出た本の中で、
はい、
平成についてね、この30年が何であったかというときに、その本の中で非常に分かりやすいのは、現代において、日本のね、まあ、過去、日本はすごく良かった、今もいいんだと、少子高齢化だけど、世界の最先端行って、日本こそ世界にもっとこの日本のこれを示すべきであるという、
ね、は
い、もう一方では、うん、もう少子高齢化で日本というのは未来がないと、財政赤字はね、こんなに抱えてて、もうひどいと、
うん、
もうこの経済成長もほとんどしてないという、うん、ものすごく悪く言うのと、よく言う、極端にね、はい、分かれてると、
はい、
あんまり中間がないというね、バランスを取れた。うん、だから見方によって全然日本って変わってきて、
そうですね、
うん、僕は昔よりいいと思うのは、もうもちろん空気も良くなる、環境も良くなったし、うん、地球環境も良くなったし、農産物にしてみてもやる気になれば地方でね、
うん、
年も余ってるし、
うん、
何部でもできるしね、何部でもこうちょっと見方を変えれば、
うん、
輝かしい、ね、うん、日本の未来があるように思うんですけど、
ね、はい、そうです、その通りだと思います。まあ、特にね、国連のお仕事されたね、中野先生にすればね、うん、本当世界基準から見ればね、
うん、
もう日本についてとやかくね、うん、OECD がどやこやとか言いますけれども、私はね、とにかく焼け跡、いや、戦後のね、あれから、まあ、それは朝鮮戦争とかなんか言いますけど、ここまでなったことについてね、本当に私はまさに私自身が戦後死である年ですから、これをやっぱりね、どこの国でも経験してほしい、うん、でそれで日本が どうなってもね、
うん、
私は本当に日本が世界史に残したね、うん、ことはあり得ると、
うん
うん、絶対にという言い方はよくないですけど、必ずや日本は注目されていると、うん、
まあ、一つ言えるのは、
はい、
もしね、IT とか、まあ、ロボットとかそういうね、最先端の、
うん、
まあ、技術、テクノロジーに述べても、
うん、
日本という国は、四季折々のものがあって、農産物もすごくできるしね、
はい、
水もきれいだし、っていうことは絶対言えますね、
その
代わり、まあ、地震とかね、津波とかそういうものありますけれども。うん、はい、僕は世界回って、西日本というのは、日本というのは本当に四季折々の素晴らしい、うん、まあ、山もたくさんね、
うん、
緑も多いし、うん、いいとこであると、
うん、
そこを生かす何かっていうのはね、
うん、
まあ、下手に言うその別にディープラーニングとか、
うん、
IoT とかより、
うん、
そっちの方と何かを結びつけることによって、
うん、
なんか何でもできるような気がするんですけどね、
う
ん、
そうですね、多分そういう方向にね、進ませる力は、まあ、アメリカと中国やと思います。アメリカと中国が日本にそういうものをね、作らせてくださってると、アメリカありがとう、中国ありがとうだという学びをしていけばね、絶対いいんじゃないかなというふうに思います。はい、
ね、
中間点はそのあたりでね、
うん、
あまりにも中国が経済的な発展をすごくしたのがやっと減速傾向になってきたわけでしょ、うん、でアメリカももう今ね、もう中国と、ね、なんかやればよくなるようなね、うん、そういう中で日本はね、うん、トランプさんをノーベル賞候補に、ね、挙げたという、ああいう出てはいけない情報が出るようなね、
本当ですね、
うん、あれはもう私としてはもう本当に嬉しい、
まあ、ちょっとメディアもそうだけど、うん、なんかあんまり自由に発言ちょっとしにくい ね空気があるし、ちょっと、ね、変なこと言えば叩かれると、はい、前背中叩かれるという、はい、まあそうだけど、ちょっと見方を変えれば、
うん、
素晴らしいものがあるという、まあ、それをね、こう、まあ、ラジオトークしていきたいんですけども、
そうですね、
ということで、
はい、
本日のゲストは、松本浩二先生でした、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。